ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。イエスの十字架の罪状書きはユダヤ人の王でした。イエスがメシア、救い主であるということがイエスの処刑理由でした。しかもマルコによる福音書15章27節にはイエスと一緒に二人の強盗を一人は右に、もう一人は左に十字架につけたと書かれています。十字架が複数立てられる場合、最も罪が重い人を真ん中に配置します。イエスがユダヤ人の王であるということが強盗を働くことよりも悪かったとされたわけです。これを見た誰もが、これはどういうことだと思ったと思います。そして周囲にいた人たちが悪態をついている言葉が聞こえてくるのです。マルコ15章29節から32節。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。イエスが何のために十字架にかかっているのかを全く理解しない人たちの挑発の言葉です。というのは、彼らは他人を救ったのに自分は救えないと言って侮辱をしているつもりですが、それはまさにイエスがしようとしていることだからです。イエスは自分を犠牲にすることによって自分以外の人に罪の許しを与えようとしているのです。なおこの時、イエスが神の特別な力を使って十字架から降りることはもちろんできました。ただそれをした瞬間にイエスはもはや罪の身代わりではなくなり、人類の救いはなくなります。目の前でイエスのことを罵っている人たちの滅びがその場で決定することになるのです。その意味でここにおいてもなお人々の背後にサタンがいて、イエスが救い主として人類の身代わりとなって死ぬことを何とかして妨げようとしている姿を見ることができます。イエスの歩みは最後の最後までサタンの妨害に遭うものであったのです。